ということでございまして、今日はですね7月の16日、第3週の土曜日でございましてね、今週のラシカレはこの方です。
どうもラジコくんです。
いやラジコくんですよ。ラジコ
こんなんじゃなかった
です。いやそんな感じです。本番はねそういうそのあの元放送部員っぽいなんかハキハキした喋りのラジコくんに出てもらおうかなと思ったんですけども、うんうん、ラジコくんはですね、なんか先週北海道に旅行に今ちょうど行ってて、
あ
でそのお土産を持って来週来てくれるそうです。
あそう今週は来ないんですね。
今週は来ないですということで今週はですね急遽中川富美アナさんに来てもらいました。
こんばんは、お久しぶりです。
いや春以来のご登場で、
たまに出てくるやつ、
ね、たまに出てくるとやっぱ波紋を呼び起こす。前回は昇格人事で波紋を呼び起こしましたけどもも
う何もないです。もう出ません、
ね、
何も。
そうです次はほんまに部長なんで、部長のハードルは高い。和歌山放送は
本当に
部長はさすがにハードルが高い。
なかなか慣れませんよ。
なかなか慣れないです、だから山本さんすごい競輪のパワーで全部なりました、
ね、そうですよ ね、
いや違うわ、そうじゃないんです。
やっぱり漕ぐの早いから漕
ぐで、じゃあバイチャクラブで、
そうそうそう、
あのねそれ誰も分かれへんし、山本さん聞いてるからこの番組あの夜のゴスタかな、うん、ゴスタでうっすらあの聞こえてくるんですよ
私もね聞いたことあるんです、うん、
今山本さんらしかり聞いてるなもう分かってんねん、あ今聞いてはるって分かってんねんけど、
夕方聞いてる時があったんで、その時私あっと思って、
でももう知らんふりして帰る
からそうなんです。特に声はかけない。
そうそうそう、電気消しても帰るから、うん、もうみんな早く帰ろうって意味でね、そんな夜中にそんな聞いてる場合じゃないから、
そうそうそう、
ね、
ね、
はい、ということで、まあ、なんか夏休みのご予定はどうさ、なんか家族で
全然決まってないんですよ。いや
これがね、でも、うん、まあ幼稚園とか保育所とかでね、うんうん、周りのお母さんのお友達からそういう話聞きません？もう
あるんですあるんです。
でしょう。
うん、今度なんか長期の休み取るんだなみたいな噂。
そうそう、ね、いや噂やけどもここ行くねみたいな聞けへん、お友達から。
あんまり、はい、
いやだからうちもね、うん、あの幼稚園ですけども、うん、もうすでに例えばやっぱ遠方に行く人は早から予定決めてんのよ。
あそうか、
ディズニーランド、
はいはいはい、
先月からそんな話聞こえてきてんのよ、
ちらほらと。
おいおいでどうなってるんかみたいな感じで、うちは
でしょうね、うん、
いやどうなってるもん、
ところでみたいな、ね、
そうそうそう、
いやチリー氏のご予定は、
いやいやそうそう、で聞かれんねどうなって、いや月曜日介護一本堂の収録入るかも分かれへんし
あのもし何かできることがあったら言ってくださいね。
あそうそう、でなんかうちの奥さんなんか海とか川とかやっぱボン越えたら行かん方がええやないかみたいな、
あるあるそういうの。
いやあるけどさ、うん、そんなん言うてたらもう今日7月のもう後半でしょいつ行くんよっていう話はもうボンなんか8月の14、15
追い立てられるように、ね、
ということは来週24、25、31、1、うん、7、8しかないわけよ。
ないね。
でももう7は僕羽衣国際大学のオープンキャンパスの取材やから
忙しい、
ということはもう来週再来週しかないんよ、
うんうん、
無理やん。
まあね、
ね、うん、もう夏休みの予定はないのかっていう。
でもやっぱりお盆超えたらほらやっぱり入らない方がなんとなく、
いやそんな
んって言うし、
そんなんね、え言ってだってもうホテルとか旅館は21以降ちょ盆以降はちょっと安くなりますから。
そう、ねそうね、
今がチャンスだと僕は思うんですけどね、うん、僕日月休みなんで、うん、行くんやったら日月なんですよ。
そうでしょう、う
ん、で盆には行けへんや高いから、うんうん、となったら本番もう来週再来週。
そうですね、うん、もうじゃあ川をキャンセルして、
ああ
21、22あたりで別の何かお楽しみを考えるか。
いや中川さんが何も決まってないやったらうちの奥さんも納得すると思うよ。
あうち何も本当に決まってないんですよ。
まあ、子供まだちっちゃいからね。
そうなんです。で、うん、どこに行ったら楽しいかっていうのもまだちょっと探っている段階で。
そう
だ
ね、
うん、
パウパトロールランドはそんな知らんけど、
うん、見たことないんですよ。
パウパトロール見てないの今もちっちゃい子みんなパウパトロール見てますよ
らしいですね、うん、すごい流行ってるらしいです
けど、うちの子供もむちゃくちゃパウパトロール見てますよ、
うん、好きみたいね、はい、でもうちはねようやくあの、ね、アンパンマンっていうものの存在をなんとなく理解してきた頃で、
あ、ね、
うん、最近虫出るでしょ蚊とか。
蚊多いね。
ね、うん、でわっ蚊だって言ったら、うん、あのママアンパンチアンパンチしたからやっつけたよ、
あら
大丈夫だよって言ってくれるようになって、ね、ラブみたいな。
あ、ね、いいですね。尊いってなるわけですね。
なる。
あいいですね。
というわけで何も決まってません。
参りましょう、せーの、
らしくあれ
ということで、
はい、
拡散させようっていうの。
拡散させよう
炎上させようみたいな
違いますよ
全然拡散されてないです
しましょうしましょう、
私の知る限り、ね、あのツイッターで一度も、まあ、一度ぐらいはあんねんけど、
あるかな、
実況のこの名シーンですみんな聞いてくださいみたいな、
うんうん、
全くシェアされてない
みんなシェアしてください。
まあシェアする機能使ってる人が今少ないですけどね、
何かね思いついた
時で
いい
んで、なんか牛尾さんのここが面白かった、声が裏返っていたみたいなとか福田浩二さんの辛口解説がさえ渡っていたとか福田浩二さんと平井さんは意外と気が合っているとか、うん、そういう
ね、いい瞬間いっぱいありますから ね、
うん、でもすでにあのテレビ和歌山さんのツイッターに書かれちゃったんですけど、
うんうん、
今年から放送席の場所変わったんですよ。
そうなんです、うん、
2階、もともと和歌山放送は変わってないんですけど、うん、テレビ和歌山さんが変わったんですね、うん、和歌山放送の隣に来たんですよ。
そうですそうです。
でしかもね、僕うちのね放送席ってその記者席の一番左側で
端っこなんですよ、うん、
あ、まあ、放送席としては右なんけど、その放送席の割り当てられた中で一番左側にアナウンサーが、まあ、一番左がミキサーさんで、その横が実況アナウンサーで、うんうん、スコアラーがいて解説者なんですけど、はいはい、
そうですね、
まさ僕ね、テレビ岡野さんは、うん、その壁一枚隔てて真ん中ぐらいで見てると思ったんですよ。
おー、そう思ってましたけど、
ね、あのこの間テレビ岡山さんの高校野球ツイッターの写真見たら、うんうん、壁一枚隔ててもうアナウンサーだったやばと思って。
そんなに近いんですか。
そうそうそういくらねコンクリート分厚いとはいえですよ、それはあかんやろうと思って北尾さん声でかいしと思ってね、今の CM で分かるように
わかるかな、
決勝戦とか多分やばいと思うで、
うんうん、声量がありますからね。
いや北尾さんと大前さんの時気ぃつけやんと、だからテレワカと殴り合いの喧嘩になるかもしれない。もうね、境大の有力民放と殴り合いの喧嘩になるかもしれない
言っちゃってるけどだからあのね、もしかしたら同じようにこうホームラーンとかになるかもしれない。
そうそうそうそうやね、打ち消し合ってね、周波数が同化してなるか、そんなこと参りましょう。マイクで着撃
教えてチェリー。
はーい、
よいしょ。
ね、まあ、私まだ今年ちょっと球場行ってないんで、
うんうん、
どういうその状況になってるのか分かりません。今んところオンエア聞いてる感じではうちのマイクにその境大の有力民放のアナウンサー、
うん
ね、そういう人の声が乗ってるっていうのはないです、ね、
ないですよね。
うん、乗ってないですね。
これからどうなるか、
どうなるかですね、楽しみですね。うん、一触即発の
そんなことにはなりません。
空気なるんですかね、やっぱり。
ならない、ならないですよ。
その辺もし頭また拡散させてください
それを拡散しなくても
拡散させようっていう感じ
そこじゃないです
よ。そこじゃない、うん、さあということでこのコーナーで私チェリーがですね、人気中川アナウンサーの最新情報をどんどん聞いていこうというコーナーでございます。
なんて人気もないんですけど、ね、
いやいや、なんか噂ではなんかテレビかなんかちらっと映ったんですか。
ちらっと映ったんですよ。 5秒ぐらいかな。
何の番組に。
あのテレビ朝日のササルールっていう、うん、
ササルール、
はい、爆笑問題さんとかが出てる
ササ
あの番組があって、
はいはい、
東京 の、 あの関東ローカルなんです。
関東ローカルの番組
で、それが特番の時にあのスペシャルになるんでって言って、 それであのヒロ君に密着ですと。
あ、なるほど。
安田大サーカスヒロ君が今和歌山に住んでいますみたいなね、
はいはいはい、
そういう特集の時間があるんですって言って3日間取材にそう来られていて、
でラジオの収録もやってますと。
そう、たまたまその日に当たったの で、 であのお邪魔しますってな感じでカメラが来たんですよ。
で
わどうしようと思って、
おどうしよう、
私それね、あの、うん、いつ、ま、来るらしい今度みたいなことを聞いてたんですが、はいはいはい、はっきり分かったのが前日だったんですよ。
あ、でも前日分かったらいいでしょ別に。
でも、前日だったら、ほら髪の毛とか、もし映ったらどうしようと思って。いや
いや、あとあの服のローテーションもあるからね。
あるんです、あるんです。今日これ洗濯したら、
そうそう、
これ
今日は二軍の日やなみたいな。
そうそ う、 そう、あるので、
このフェスタルーチェの T シャツにしとこうみたいなね。
それはフェスタルーチェの時
秋冬またね、もうあと 1,2 ヶ月もしたら
どんどん
フェスタルーチェの T シャツでね、
はいはい、ぜひご覧ください。
我々、お聞きください、
その前日にディレクターが教えてくれたんです。
あるらしいですよと、
うん、
で、あのらしいです
ね、あるんで、私早速美容院行ってきますって。
え
そんなみたいな。
マジで。
でさ、前日じゃないです、週末ぐらいだったんですよ。
ああ、来週ありますよと。
で、土日を挟んで次の週ぐらいだったんです
。ああ、なるほどね。
そう、でも私もう時間がなくて、もうとにかく
予約せなあかんしね。
予約ができなくて、結局ボサボサのまま、とにかくまとめようみたいな、ガッとまとめてですね、映ったんですけど、まあ5秒ぐらいなので。
いやでもね、うん、なんか憧れるよね、そういうテレビ番組がね、その放送の現場に密着できて、そこでチラッと仕事をして、あ、僕経験あるわ。
あるでしょ。
僕ね、あのワイド FM 開局した時に、NHK のカメラが来たんですよ。その時にトンペイさんがブルースタジオの中で歌いましたね。その時にフェーダーを上げ下げしてた手がNHK の和歌山ローカル。
ほら、
僕その時の映像まだ残してますから、
うん、素晴らしい。
ハードディスクからあのブルーレイに焼いて、
うん、
いつ使うかは分かれへんけど僕がのこのビースターのフェーダーを上げてるこの指のね、もっと指きれいにしとけばよかったと思って。
いや、思いますよね。
思います。普段やっぱり人に見られてないんでね。
だから昔で言うと、もう10年以上前に、
ええ、
あの笑ってこらえてっていう番組があって、その番組のディレクターさんが、
はいはい、
岸川線のね、取材に来るって、猫のたまちゃんの取材、
はいはい、ね、
うん、当時たまちゃんでしたけど、
そうですね、
でその鳴き声とかをこう取りに行くんですって、たまたまなんか一緒になったんですよ、取材の日と、リポートの日が。
へえ、ヒルワイドのリポート。
そうです、私ヒルワイドのリポートしてまして、その
時、ね、そんなことやってたんですか。
ありましたよ。
あの安倍直美さんとか。
いや、もっと前ですね。
もっと前、
もっと前。
まだ前ですか。ほんと10年どころちゃうやん、そんなん。
そう、もっと前、もっと前だから15年
やん。2006年とか5年の話でしょ。7年とか、
そう、それぐらい、それぐらい。
その話やねそれ。
で、一緒になって、ちょっとちらそれもちらっとですよ。
いや、中川さん結構映ってるやん。 あ、天空スタートした時もニュース映ったやん。
そうそう、
NBS のカメラに、茶屋町のカメラにね、
そう押さえてもらって、でそういうのとか、う
ん、結構映ってる
で、まあ、でも1秒2秒ですけど ね、まあ、ね、なんか映るとやっぱりわっって思いますね。
そうですね、う
ん、姿勢気をつけようとか ね目線ちゃんとしようとかね、
まあそうやね、
思いますね。
まあでもそうやって刺激があっていいですよね。
いや、よかったです、よかったです ね、またね、そういう、ま、なんて言ったら自分にね、頑張ろうっていう、頑張れっていう気持ちになりますからね。
なるほど、で最近はどうしてはるんですか。
いや、まあ、相変わらずいろんな仕事の中でね、ふと気になって、この間ね、私リスナーさんからね、新宮の UFO パイってご存知ですか。
いや、 UFO パイはちょっと知らないですね。源氏パイは知ってますけども、
うん、UFO パイっていうのはね、中にリンゴとかレーズンとかカステラが入ってるパイなんです。
ちょっと待って、カステラいらんでしょ。もう
しっとりしたカステラも入ってる。で、大きな、まあ、多分サイズいろいろあるんでしょうけど、はいはい、きなパイが届いた
んです。なんでそんなん届くんですか、そもそもリスナーさんから。俺は届いたことない
いや、番組で話題になって
UFO パイの話、
いや食べたことないですねみたいな話をしていて、カ
ッキンが送ってきたんじゃないの、リスナーが送ってくるの。
その時確かね、そう、新宮支局から送りましょうかっていう話、いや、いや悪いですからって言って、うん、でその次の週に
リスナーさんが送ってくれたんや、
わざわざ。でありがたいな、みんなでいただ
こうと。 あれが冷蔵庫占拠してたやつですね、あれ。
え、違うの。そうそうそう、で冷蔵庫を、片付けようと思いましてね、
片付けてください。
開けたらなんかいっぱいペットボトル入ってて、うん、
あのね、ここ1年ぐらいかな、やっぱ営業の人のペットボトル買わない率、うん、要は会社の冷蔵庫を使う率が飛躍的に増加してます。みんな急にケチくさくなったんですかね。
だからこれはもう値上げの影響ですよね。
そうそうそうそう、
完全に。
昔はね、ポンポン自動販売機で買ってたと思うんですけど、うん、いつの間にかみんなね、なんか冷蔵庫に冷やすようになって、
あと水筒持参とかね、そうそうそうそう、結構見かけますから。
変わって、生活防衛なんですかね、す変わってきましたね。みんな
あれも値上げ、これも値上げです。
ありました、この3ヶ月中川さんの出来事。アノンシスト賞優秀賞、
優秀賞、
優秀賞受賞という、ね、え、ご立派な。あれはもうね、
いや、あれはね、コマーシャルのディレクターが、
誰ですか、ディレクターは。
でも競輪担当の山本康隆ディレクターですよ。
夜にラッシュ声聞いてる寝てください、もう寝てください。
山本ディレクターのおかげでありがたいことに、
ね、まあね、あれは作品性も問われますからね、はい、しゃべり手のことだけじゃないですから、は
い、いや嬉しかったです。そういう感じで、片付けようかなと思ったんですが、うん、あまりのペットボトルの、しかもなんか空きかけてるの、飲みかけのやつ、
なんか捨てていいんかあかんのかみたいな、
わかんない、だからもうこれはちょっと置いとこうみたいなの結構あったんです。
ありますわ。
でその後4階に移動させようと思いまして、で4階の冷蔵庫どうなってるかなってガチャって開けたんですね、そしたら、まずトマトが入って
た、トマトが、ね、
むき出しのまま、
むき出しのトマトが、
あらあらと思って、ちょっと触ってみたら、ぐちゃー
っ、新鮮なトマトちゃうの、完熟トマト、
ぐちゃ、
と
りあえずこれごめんなさいということで、もう食べられない状態だったんです。
捨てて、
で、あ、ごめんなさいってして、まあ、誰のか分かんないんですけど、
大体分かるでしょトマトなんか買う人おれへんでしょ他に。そんな、
でその他、賞味期限切れの、ジュースの瓶なども出てきたんですが、なんかまだちょっとあの大きいパイだったんでね、
はいはい、
とにかくこうちゃんとしまいたかったんです、ね、うん、であれおかしいなと思って、もう入んないんですよ、奥に、なんか詰まってるので、うーって見たら、おにぎりが入ってたんですよ。
あ、おにぎりがね、
あのパックに包まれ、パック、フィルムに包まれた、
あれでしょ、しのぶフーズのおにぎりみたいなでしょ、おにぎり球みたいなやつでしょ。もうないわおにぎり球がないあ、不思議よね、昔のおにぎり球ってなんかピュッて、
シュッてして、そうそう、でバリバリってやって、
そうそう、あ、やったことある、シュッて。
ありますよ。
え、嘘、もうないよ。
やってみたかったから買ってもらいました
もん。嘘、おにぎり球、
おにぎり球買いたいって
売ってなかったで、おにぎり球は。
やりました
よ。うちの母親なんか10年ぐらい前ずっとおにぎり級って言ってたもんね
あの買いタイプのおにぎりはもう全部おにぎり級、
ね、そうそうそう、普通にもうコンビニが街にできてね、コンビニできるのも遅かったよ、阪南市は、できてやっともうコンビニ普及した、じゃあもうおにぎり級買っていこうか言ってたでおにぎり級ちゃうでと思って
忍ぶフーズじゃないよみたいな。
おにぎり級でフィルムパッて抜いた後、次のおにぎりこうパタンパタンパタンっていう、
うんうん、のりをね、
あれもやりにくかったね今のおにぎり便利やわ
ね、え、ほんとうまいことできてますよね。そうそう、
ほんでおにぎり球が詰まってたんや。
そう、でわっと思って、まあ、恐る恐る取り出して見てみたら、今年の2月が消費期限の半額引きのシールが貼られてたんですよ。
あ、捨てましょう。
あーってなって、あれ入れた人多分忘れちゃったんでしょうね。
忘れちゃってかね、おにぎりって冷蔵庫入れたら美味しくないでしょ。
固くなるでしょ。
そうなんよ、もうそれは外に出して早く食べた方がいいですよね。
だからね、その忙しかったのかな、ついつい、まあ、置き忘れてそのままになっちゃったんでしょうけど、
いつか食べれるとか言って冷蔵庫入れたのかな
特定しない
いやいや、例えばの話やね誰がとか言うてないで、別に
分かってますよ、
うん、何とも言ってない、う
ん、ね、本当にあの気をつけてほしいんですよ。
そうやね、
でもしね何も見ずにたまたまお腹がとっても空いていたスタッフが来て、
そうや
ね、あ、おにぎりがあるから食べよう、僕うお腹がみたいなことになったら
気づくわそんなもんいくら冷蔵庫入れててもあんた3ヶ月も4ヶ月も経ちはグーなんか知らんけどやね。
鮭でした。
あ、鮭はあかん、うん、わードロドロになってると思うで、うん、
ね、本当にねやめてください、
はい、
この番組を通して言うのも変だけど、こういうびっくりはいらないの で、
そうです。この番組を聞いてる和歌山放送の関係者は、うん、ほんまにあの山本ディレクターだけなんで他の方には伝わらないです。
そうですよね、
はい、参りましょう、マイクで直撃
ではなくて、
何だっけ、あ、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。特にねないんですけど、まあ行きましょうか。ブーム、
お、
今ブームが来てます、うんうん、和歌山放送ね、麻雀ブームもありますけども、
うん、そうなんですか。
いや CM で言ってるじゃないですか、麻雀ブーム到来ってね、ま
あ、それですね、
ヒゲブームということで、ヒゲ塩さんのブームじゃないですよ、ヒゲを生やしているブーム、うん、
ブームね。
今和歌山放送でヒゲを生やしているのといえば私、
うん、チェリーさんボーボーですね。
そうなんですよ、 と、寺門アナウンサー、
はい、
両ヒゲアナ D がいます、
うん、
でもお互いやっぱり特にあの生やしたことについて言及はしないんですけども、やっぱりなんかみんな思うところがあるんですかね、この2022年の夏
なんかなんとなくっていうような声も聞きますけどね、やってみたみたいな。
そう、やっぱりこう、うん、なんていうかな、この新機軸っていうかな、うんうんうん、もうやっぱり40過ぎたら自分の顔に自信持たなあかんとか言うじゃないですか、うん、まだ過ぎてないけども、
なんか貫禄もね出ますしね。そ
うそう、やっぱりね、あの外国に取材行くときはやっぱヒゲ生やしてないと一人前に見られへんとか言うじゃないですか
そうなんですね。
僕もいつ JRN 取材団か NRN 取材団のね一員として和歌山放送からどっか外国のねあの特派員に選ばれるかもわからないじゃないですか、
うん、うん、ないと思う、
ないと思うけどいつそういう話が来てもいいように今ヒゲを生やしてるんですけど、
ね、うんうん、あ、そうなんですね、うん、そんな意味があったなんて私知りませんでした。そ
う
そ
う
そ
う、もう僕春ぐらいからずっと4、5、6、7、8、7、
うん、
まあまあ4ヶ月ぐらいですか、
うんうん、
まああの短くはしてますけども、
整えてるんですね、だから定期的に、
まあ、整えてもないですけど、まあ、短くはするんですけど、うん、あの剃らずにここまで来てるんですけどね、うん、
まあもうちょっと整えてもいいかな。
そうですね、うん、でもマスクしてるでしょ結局、
うんうんうん、
ただ僕やっぱり負い目があんねんね、ヒゲ生やしてるんやけど、うん、大人のラジオの収録やってるじゃないですか。
あ、
でスタジオの中にね細江さんと赤井さんいてるんですよ、大先輩です、うん、ね、そんな細江さんの前でねヒゲ生やした僕らみたいな青2歳の若者がね見せられないじゃないですか。だからあの番組コーヒーやるんですよ、
うん、
だからコーヒー飲むときはガラスから外れたと
こそこそ
こそこそっと細江さんから見えやんとこに移動してホットを飲む、アメリカンをね、コージーコーナーの、
うん、
これはもう基本ですね。なるべくあの細江さんの目に触れやんように、
うんうん、
僕の顔があのそこは意識してます
そこを意識してる、
そこを意識してる後のとこはあんまり意識してないですけど、その番組のその瞬間、うんうん、コーヒー飲む時だけは、うん、あの窓ガラスから外れて、あの細江さんの視界に入らんとこでコーヒーを飲むようにしてます。
でもやっぱり失礼のないようにっていうね気持ち、
そう
ね、それは大事です
よ、ね、そんな負い目があるんやったらそれよって話なんですけどね
いやでも最近ね、まあ、新しい人が入ってきたりとか、
新しい人、
あと、うん、そうそうそう、まあ、まあ春もうだいぶ過ぎてますけどね、
新入社員のお二人が
入ってきたりとか、まあ、いろんなスタッフの方がね、あの1ヶ月だけ来るとか ありますけれど、研修の、ね、そうで、あのチェリーさんの説明の時にね、あのほらメガネのって言ったら、ああヒゲの生えたって言われて、私ヒゲのイメージがあんまりまだチェリーさんないから、
そうやね、まあ、うん、僕は三宅さんぐらいもね、
そうそうそう、
ヒゲといえば分かるんですよ、三宅コピーライターですから、
そうですね、名コピーライターの
ヘヘイのね、三宅さんだけやから、
うん、ね、うん、そのあんまりピンとこないんで、そこでチェリーさんにね、あ、ヒゲが生えたあの人ですよねって言われても、んってなっちゃうんですよね。
そうなんです
ね、まだなんかイメージが定着してない。
そう、ただまあ今僕と寺門さんが両方で両巨頭でやってますから、
うんうん、
これどっちが先脱落するかね、今もうチキンレースどっちがもうその自分に耐えかねてそり出すかっていう。ただ寺門さんもラグビーやってますから
ね、
ラガーマンですから、うん、ヒゲ生やしてもまあいいんですよ。
あとワイルドだから、やっぱり
そうなん、
ね、声もワイルドだし、
確かにね、
ちょっと渋いでしょ。
そうやね、
うんうん、だから合いますよね。
そうなんやな、うん、あとはもう僕がいつ脱落するかですわこれはもうチキンです。
それ寺門さんとの戦いではなくて自分との戦いになる。
そうですね、寺門さんはちょうどね入れ替わりぐらいやから、うんうん、あのそのスタジオ入りというかな、寺門さん夕方ニュースでしょ、
う
ん、
そうです
ね、僕は昼間しかスタジオおれへんから、ちょうど入れ替わりぐらいやし、そんなにね、うん、マスクもまあ外せへんし、お互い意識しませんけれども、うんうん、 やっぱりあとはほんまにね、
うん、
どこで僕がもうバッサリ諦めるかもうそろそろ夏なんでね、そんな時期が近づいてるような気もしますけどね。
うん、もう一つブームといえば、ブームというか、あ、こんな季節だなっていうのはストライプですよね。
そうですね、
うん、今日もチェリーさんね、ストライプ柄のシャツを着てますけれど、
そうですね、
だいたいあの北アナウンサーも、あのグリーン系のストライプよくお似合いなんです、でここに同じ日に笠野さんもストライプのスカートを履いてくることがあって、
なるほど、
ストライプだらけみたいな、
ストライプ、黒川さんもたまに着てますよね、ストライプのシャツ、シャツ、ワンピース、シャツ、
ワンピースもあるし、
ね、
うん、
今やっぱストライプの時代が来てますよ。
やっぱりね、いいんでしょうね、
いいんでしょうね、まあ、
夏、
今僕が着てるこのストライプのシャツについては、なんか街歩いてるおじいさんが同じようなシャツを着ていたっていう情報がうちの妻からもたらされてはおりますけどね
私近所で会社のね、あのチェリーさんだと思って、あのそんな柄だったんですよ、シャツが、で振り返ったらおじいさんです
、やっぱり
多分同じ人
やんそれねえ、まあね、これでコーナー終わったらまたあの桂下馬さんにコーナー薄いって言われますけどもまああの来週はね、高校野球の現場に私が行ってますから、
はい、
その感想をたっぷり交えて、
ワンサカとね、
ワンサカと、もう
ネタが盛りだくさんですよ。
冷蔵庫に何入ってるかとかどうでもええけど
検証してね、
検証して、今年の解説陣はどうかとか、辛口解説はどうかとかねダンディ解説はどうかとか、
どうかとか、
ダミ声解説はどうかとか、ね、そういったあたりをメインに切り込んでいきたいと思いますんで、
楽しみですね。
今日はこの辺で、
はい、
ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は2022年3月までに4年制大学を卒業された方、または2023年3月までに4年制大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431 和歌山放送まで。